こんにちは、すみません、こんにちは。今日は海の見える町から素敵なゲストをお迎えして、ちょっとダマなしようかなと思ってます。なんだ。
もう酔っ払ってんすか？
酔っ払ってないんだ。今日はですね、独占中年、独占、中年男子の30分というね、ポッドキャストやってます。ジェットさんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いします。すごいよ、
なん
す
か
ご
こ
い。
れ自分。
でも、ひげないじゃん、だって、その、言うても。
もともとひげ自分生やしてるんですけど、
うん。
東京からこっち戻ってくるときにちょっと剃っちゃって、でもなんかこれ、まあいいや。
うん、なんかね、アプリ
なん
が
かフィルターっぽくなっていますよね。
そう、フィルターっぽくなってますけど、多分ズームの。
なんか前の設定が残ってるのか
な。どういう設定をしてたんですか、なんかその、
なんか綺麗になるやつ。
ビューティー
野郎味が出るやつ。
ビューティー加工がさ、だってむしろ白くなるんじゃないですか。
ああ、確かに。
でもなんかちょっとね、微妙にね、影っぽくなってますよ。
なんかね、ずれてますよね、これね。
そう、ずれてる。うん、あ、分かった、違う。正面じゃないからですよ。
まあ、そっか、こうすればいいのか。
そう。で、もし撮れるんだったら、そう、なんかね、ジェットミネーさん、なんか斜め45度なんですよ。
すいません、このね、机がちょっと狭いんで。
ああ、そうなの。
酒のボトル5本ぐらい置いてあるんで、横に。
気合い入れすぎじゃないですか。はい。今日は何を飲んでらっしゃるんですか？
今日はカリフォルニアの赤、ピノノワールを飲んでます。
ああ、そうですか。
アキラ姉さんは？
私はですね、これはジェットさんにいただきました、カリフォルニアの、スパークリングワインですね。ソーヴィニヨンブランですね。はい。
お誕生日おめでとうございました。
いえいえ、お誕生日おめでとうございました、ジェットミネさんも。
ああ、こちらこそありがとうございます。
その期間を、
東
京にいたの？
ああ、そうですね、そう、たまたま
自分の誕生日。たまたまじゃないよね。たまたまじゃないよね。
いや、本当たまたまなので、実家で何もなく過ごしました、誕生日も。
あ、そうなんですか。
はい。
なんかご家族とお祝いみたいな、久々に。
特にお祝いもなく、普通に。
ええー。
黒霧の焼酎飲んでましたけどね。
家で。
家で。
まあ、ほら、なんかジェットさんもさ、自分の番組で、まあ、年一ぐらいは実家に帰ってるっておっしゃってたじゃない
ですか。そうですね、はい。
どうですか？ 1 年ぶりに帰ってみて。
親、年取ったなって、まあ、自分も年取ってますけどね。
うん。
そんな感じをいつも感じますけどね。アキラさんも、結構日本帰られてますもんね、頻繁に。
そうですね。で、
はい、
コロナ明けてからは、そうですね、
帰
ってて。でも実家に帰るのはそのうちの2、3回に1回ぐらいですね。毎回は帰ってない。
ああ、なるほど、うん。結構ね、大阪行ったりあちこち行ってお忙しいですもんね。
そう。遊んでるだけで。
飲み歩いて
るん
だけど。挨拶回りと。
挨拶回り、どうかな。
うん、
まあでも、ありがたいことに、その、なんだろう、まあ、ポッドキャストやって、こう知り合った方もいれば、
はい。
日本から台湾に来る前にからずっと仲良くしてくださる方と、まあ、両方を会おうと思うと、頻繁に帰って、その都度会える人と会うって感じかな。
ですよね。結構忙しくなりますよね。毎晩飲み会とかになっちゃいますよね、きっとね。
そう。まあ、
なるほど。
なんだかな。例えば2週間ぐらい帰れれば一番ベストなんですけど、ちょっと仕事のスケジュール的に、なんか長い休みが今ちょっと取りにくくて。
なるほど。
すると、まあ、こまめに、まあ、あんまり好きじゃないんですけど、本当は。でも、こまめに帰って、はい、その都度、こう、3日、4日ぐらいいて、で、こうまとめて。
会いたい人に会って。
そう。感じかな。そうすると、やっぱり忙しくなっちゃうんですよね。
ですよね。
で、どうでした今回の滞在は。まあ、もうね、番組で喋ってるから。とか。
そうですね。まあ、自分も今のアキラさんみたいに、やっぱね、飲み会続きになっちゃって、食べて飲んでばっかりだったんで、 なかなかね、それで終わっちゃうってもありますけど、まあでも確かに、会いたい人に会って、
うん、
行きたいところに行って、食べるときに、うん、食べたいときに食べとかないとっていうのがあるんで、それをモットーに今回も飲み散らかしてきましたけど。
そう、なんか、2丁目にも行ったんでしょう、だって、今回。
あ、行きました、行きました。はい。友達がよく行ってる店に連れてってもらったりとか。してましたね。
ね、この番組っていうか、まあ、ジェットさんの番組を聞いてるリスナーさんでね、はい、こう2丁目に行ってる人もいたら、はい、もしかしたらどこかで遭遇してたかもしれない。
どうでしょうね。まあでも結構自分行ったの金曜日かなんかだったと思うんですけど、
うん、
かなり人いましたね。混んでましたね。
あ、そう。
アキラさんも結構行かれてます？2丁目、日本に戻られるとき。
2丁目。どうだろう、なんか、自分の友達、なんていうんですか、その前からいる友達とはほとんど行
かない。なるほど。
まあ、ゲイの友達も、
うん、
なんだろうな、というかね、それこそ、もう30代後半ぐらいからなんですけど、その、ゲイの友達4、5人で集まって、るとしても東京って別に2丁目に行かなきゃいけない理由ってあんまなくて、
はい、確かに
みんなで飯食いに行って、でそのままその飯食ったところの近くのバーとか、
うん、
別にゲイバーと歌ってないようなな
んか、はい、
ちょっとこじゃれたバーとか、
スナックとか、さすがシャイニーな感じで
いやいや、僕スナックって言ったじゃん。
あ、スナックか。
スナックも行きますし、その
スナックか、
スナックも行くし、そのこじゃれたバーにも行くし、それはその日の気分というか、みんなのなんか気分にもよりますけど、
気分と場所と、はい、
そうそうそう、
うんうんうん、
だけど、その絶対だから流れで2丁目に行こうみたいなのは、20代はあったけども、うん、30代後半からなくなっちゃいましたね。
ああ、確かに分かります。自分もたまたま今回も、その昔からの友達で新宿で飲んでたんで、
うん、
ついでに行っちゃおうかなみたいなのがあったのと、
うんうんうん、
あと5丁目とかもね。
あ、出た。5丁目。
5丁目のあのお店。
行きました。大好き。
行きました。もう、大好きです、あのお店。
店主は、知ってるんだよね。
いや、自分、東京住んでた頃に、昔の店舗。
ああ、はいはい。
の頃に何回か行って、で、うん、お引越しされたじゃないですか。
はい。
5丁目に。
はい。
で、あそこも何回かお邪魔したことあるんですけど、そんなに頻繁じゃなかったんで、多分、マスターの方、自分のことを覚えてないとは思うんですが、今回でも、久しぶりに顔出したら、
うん、
お久しぶりですって言っていただけたんで。
ああ、じゃあ、それ全然覚えてる。
それぐらいの感じですね。はい。
でも、素敵な名前言っても、わかるかわからない。
わ、うん、からないと思います、多分。はい。
うん
でも素敵なお店だなといつも思いながら、アキラさんここいたんだなと思いながら、
いや関係ねえじゃん俺
通ってたんだなと思いながら飲んでましたよ。
あ、でも どっちもです。僕も移転前も移転後もですけど。
あ、そうですか。
うん、でも、
うん、
移転前の方が行ってたんじゃないかな。
もうちょっと狭かった時ですよね。
そう、
うん、
多分移転前、どっちがいいっていう意味じゃないんですけど、移転前の方が僕はなんかいろんな人と喋れたなっていう。
確かになんかインティメートな感じで、みんなね、こういう感じでね。
そうそうそうそう。こういう感じが伝わらないんですけど、はい、すごい。
ああ、そっかそっかそっか。
席と席の間が、間隔がすごい狭くて、
で、そうですね、はい。
この後ろ、なんかカウンターと、その後ろの通路が、すごい狭くて、
うんうんうんうん、
で、
うんうんうん、
お店自体が狭いのに、人をぎゅうぎゅう入れてたから、
はい。
なんだ、カウンターに座ってる人と後ろに立ってる人の隙間が全然なかったんですよ、
ね、はい。ゼロで。はいはいはい、はい。
だから、こう、密着型っていうか、なんか。
かなり密着型でしたね。
うん。なんかこう。
で、ピアノとかも弾かれるじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。
ジェットさんは弾いてたの中で。
いやいやいやいやいや、もう静かに来てました。
弾けばいいじゃない
ですか。だって、あそこに来る方たち、本当プロの方とかじゃないですか。
まあそうだ、
弾かれる方とか歌われる方とか、
はいはい、
なので自分はもう静かに聞いてました。
あ、ここではジェットミを出さないんですね。
出せない出せない出せない、本当にもう怒られちゃいますよ。
いやいやいやいや、いや、それこそだから人の2倍平日とか。
ああ、確かにね。
うん。
いや、今度、アキラさんと行きたいですよ。
ね、ぜひ行きたいですね。なんか時間を合わせてね、行ければ。
ねえ、なんか東京でなんか楽しいことしましょうよ。
合わせてって言うと、あれですけど、シャイニーなところに。
あ、連れてってください。もう自分、シャイニーなとこ全然わかんないんで。
嘘ばっかり、嘘
本
ばっ
当
か
よ。
り。ひ
本
どい
当
な、
よ。
なんか置いてけぼりにしないでくださいよ。
いやいやいや、もう自分もシャイニーの社の字もついてないですか
何を言ってんですか、
ら。
X でね、なんか東京にいますっていうのをこうさりげなくアピールすると思ったらさ、何ですか、あの風景。
あ、東京の空。
そう、東京の空。
大好
なん
きで
か、
すよ。
琴美姉さんにも突っ込まれてたじゃないですか。
ああ、そういうのもありましたね。
そう。というか、あの写真はさ、その、ごめんなさいね、知ってる人は分かると思うんだけど、あれ、レストランからとかじゃ撮れない、なんですか、画角なんですよ。
あ、やっぱと、分かる人には分かっちゃうってや
分
つ
か
で
る、
す
分
ね、
か
きっと。
る、
あはは
分かる。分か
は
る。うん。
はは。気をつけますわ。
そうそうそうそう。すごいセンシティブっていうか、ああ、ジェットミーらしいなって、こう、ちょっとこう、少し、こう、なんていうんですかね、配慮が足りないという
太
か、
陽足りない。ちょっと抜けてる。
バレ、ずん抜けてる、そう、バレますよっていうさ、まあ、もうバレてましたけど、
バレてましたね。はい。
そうそうそう、いや、
まあ、そ
ね
れはそれで、はい。
え、それはそれで、だからそんなところに行ってる人になんか、シャイニーじゃないですとか言われても、私、全然信じられませんので、はい。
元祖シャイニーのアキラさんにじゃ
い
あお
やい
願いしま
やいや、やめ
す。
なよ、本当に。まあ、今
ねっ
日の
て。
問題の一つにもなるんですけど、要は、
はい。
セックス・アンド・シティのあの世界観憧れて、なん
あ、そ
か、
れはある。
ああいう感じの遊び方したいなとか、あれを東京で、なんか、同じことはできないんですけど、なんか似たような行動が、現実世界でしてみたら面白いかなっていう、そういう、なんていうんですか、なんていうの、ちょっと気が触れた時期はあったんで、
が触れた。
そうそうそうそう、
でも
言っ
それ
て
は
み
分
たい
か
な。
ります。20代、30代に
そうそう
あ
そうそう。
の番組に憧れて、ニューヨーク、まあ東京ね、ニューヨーク、東京、似てる部分もあるんで。だから、うまくつなげましたね。でも確かに、あのセックス・アンド・シティって、まあうちら、オカマのバイブルとか昔言われたこともありましたけど、やっぱりキラキラ感、ニューヨークのキラキラ感に憧れてるっていうのが、一つの魅力の、
そ
番組の一つの魅力だったなっていう
う。
のはありますよね。
あるある。ジェットミさんはいつ、どこからリアタイで見てたんですか？セクターのシ
まあ、リアタイっていうか、自分は当時仲良くしてた友達に、
ティ。
教えてもらって、多分大学3年とか4年ぐらいだったと思うんですけど、ツタヤで、4年ぐらいかな、ツタヤで全部レンタルして見てました。
ってことは、
はい。
僕らほら、同い年でしょ？
そうですね。
ってことは、98年、99年だよね。
そう
その
そう
タイ
そう、
トルの
シーズ
方
ン
ね。
3とか2とかぐらいだった
2
の
と
か
かじゃない。
な。1じゃなかった。
なるほどね。
でも1から見始めましたけどね、ツタヤで借りて。
なん
そう
か、
そうそう。
僕はだから、そういうのちょっと遅いんですよ。
ああ、そうなんですね。
シーズン4が終わったぐらい。だから、5が始まる前ぐらいに教えてもらったというか、
ああ、なるほど。
だから2002、1、2年ぐらいのところですね、
そうですよね。シーズン4、確か2001とか
そう。
だったと思うんで。
でしょ。で、だから、僕、だから、そのぐらいから、その2丁目に出始めたんですよ。
ああ、そうなんですね。ほほほほほ。
だ
なる
から、
ほど。
出始めて、そこで知り合った友達に紹介してもらって、で、そこからその同じですよ、ツタヤ行って、DVD 全部
ツタヤね。
もう、本当、いにしえだよね。
時
もう
代。
20年経ってさ、もうレンタル DVD っていうのがもう死語だよね。
ねえ、本当ですよ。
本当。だから。
当時はほら、誰かが借りちゃってるから、なかなか借りれないとかもありましたからね。
そうそうそうそうそう。
そん
だから、
な時代でし
こ
た。
んな時代から見てたので、憧れもひとしおだったんですよ。
ですよね。 いや、だからニューヨークって街に憧れてましたね、あれ見ながら。
それはある。
うん。
うん、もうだから その時点で、なんか、自分もそうだからね、そうだったから、あれなんですけど、その時点でシャイニーなんですよ。だから、同じ
若い子が聞いたら、なんかとんでもねえ中年のやじの。
いやそうだ、だから僕らが20代の前半の頃って、ね、その、
はい、
まあ、時代はだいぶこう進化はしていたけど、とはいえ、ニューヨークに、はい、その頻繁に行くとか、あそこで
ないですね、
ラグジュアリアスな生活とか旅ができるような、要は世代ではなかったわけじゃない、我々。
ない。
行くことはできたとしても。
旅行で、あのね、学生の旅行とかで、ね、
そうそうそう、
はい、はい、はい。
だから、なんか、あ、まあ、そうね、あの憧れは、あの時代感だからあったというか。
ですね、確かに。
うん、そう。
でも、アキラさん、あれですよね、もう、結構ニューヨーク、お仕事とかで行かれてたんでしたっけ？
そうですね、あの。
これって、あれ？
うん、全然大丈夫。
ははは
どっかで言ってると思うんで、あのね、
うん、
ちょうどその頃、
うん、
僕はアパレルの会社に最初、大学卒業して仕事してた
ん
ですけど、この会社 あの本社がニューヨークにあったんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。あ、まあ、うん、あの実際にはそう、僕は日本の子会社に勤めていたので、なんかそんなになんか本社と関係がある、あ、わけではなかったんですけど、たまたまでも商品周りの仕事をしていると、そのニューヨークのオフィスに、オフィスっていうか、行って、いわゆるだから買い付けみたいな感じですね。
ああ、なるほどね。
うん。の、まあ、お手伝いっていうか、そういうお仕事も込みで行くことがあったんで、それでだから、2002年から4年ぐらいの間で、多分、何回だろうな、6、7回ぐらい行ってたのかな。
もうじゃあ、新卒早々に結構海外出張って感じで、ニューヨーク行かれてたってことですよね。
うん。うん、あ、
それも全然シャイニーじゃないですか。自分なんてもう東京のなんか外れでずっとサラリーマンしてましたからね。
いやいや、あのね、ちょっと待って、すごいね、今、話がすごい飛躍するし、なんか、姉さんが僕をどんどんなんか、シャイニー路線にこう押し込もうとする。
だってほら、面白くなんないじゃん、そうしないと。
いや、いいけど。
おっさん2人がね、シャイニー合戦しててもね、面白くないですよね、聞いててもね。
あのでもちょっと語弊があるというか、
はいはいはい、
あの、なんていうんですかね、まあまあまあ、でも確かに20代の前半とか24、5歳の若造が、そういう出張に行くっていうのは、確かにレアではあった、
ね、なんかいい会社ですよね、そうやって若い人にチャンスというか、出張とかね、そうやってさせるっていうね、土壌があるというか、いい会社なんじゃないですか、ね、
あ、すごいちっちゃい会社だったんですよ。で、まあ、そのお話戻してですね、
はい、
まあ、せっかくね、この、 あの2人ともめちゃめちゃ憧れてたテレビドラマの話するんだったら、何話すかな、はい、っていうところで、まあ、はい、お互いにね、自分のこのエピソード最高だなっていうところを、あの、まあ、一つずつ挙げて、ちょっといろいろ話をしていきたいなと思ってるんですけども。
いいですね。
はいはい、まずジェットミさんからちょっと、はい、
でもちょっとその前に一つ聞いていいですか。
あ、いいよ。
もうありあり、あのあるあるの質問なんですけども、
はいはいはい、
4人キャラクターいる中で、
あ、出た、
あきらねえ、
うん、
誰っていう、
おお、
まあサマンサだろうなとは踏んではいるんですけど、一応聞いてます。
あの20代の頃はサマンサ姉さん、を自分に憑依させてましたね。
下ろしてた。
下ろしてた。
サマンサ下ろしてた。
サマンサ下ろして、あの日々生きてました。でもやっぱりそれは、なんていうのかな。
20代だけ。
20代だけというか、その半分はやっぱりその、なんていうんですか、そういう会話とかさ、そのグループの中で取り上げるための、はい、その。
あ、ネタとして？
そうそうそうそう。うん、とか、まあ、それと自分の実生活のこう、うん、起きた出来事とかを織り交ぜて話してお話ししてるっていう部分が半分ぐらいです、
うん、あ、なるほどなるほど、まあでもにじみ出てますよ、サマンサ感。あ、でも自分当てていいですか、アキラ姉の、
うん、
キャリーでしょ。
違います。
嘘だよ、キャリーだよ。
いや、キャリーじゃないですよ、私。
だって
何、
相手がいる男とか好きになるでしょ。
なるけど、いや、そこだけを取ったらキャリーにしかならないっていう。
でも、うん、ジェンスーさんが、パーセントでもいいよって言ってました。
その4つの指数を何、
そうそうそうそうそう。
いやでもね、僕、うん、20代の時に全く共感できなかったんですけど、
はい、
今一番多分パーセンテージ大きいのミランダだと思う。
あ、自分 100% ミランダですか。
何それ。
キャラ被っちゃったらこの、
いやいや、
だから話始まんないですよ。
パーセンテージの話でしょ、僕。だから100%ではないけど。
自分多分 100% ミランダだと思います。
何そのなんか綺麗なところ行こうとしてんの。
え、綺麗じゃないですよ。もうなんかダサいですよね、きっとね。
いや、わかんない。っていうか、なんか、僕は年を取って、うん、ああいう、なんていうんですかね、ああいう人生観っていうのかな、
うん、
こうすごい、こう、なんか建設的に物事考えたりとか、リスク、ね、
はい、
取らないようにしてるところとかって、
うんうんうん、
だけど、その、そういうことしてんのに、
うん、
たまに全然、なんか、思った方向と違うことが起きちゃって、ハラハラすることとか、
あるある。
はなんかだんだんミランダ感が出てきたなって自分で思ってるわけ。
ああ、なるほどなるほど、確かに。
でもそれは20代の時なかったんですよ、
うん、
私。
なるほどなるほど。
え、ジェトミネーさんはどこが自分をミランダだと思ったの？
いや、なんかつまんないとこ。
つまんないんですか？
つまんないっていうか、なんでしょうね、やっぱり仕事メインで生きてきちゃったかなっていうのもあるかな。
うん、
うん、男より仕事。まあでもミランダも結構なんだかんだ言ってね、男遊びはしてましたけどね。
そうだよ、だって
ドラマの中
では、ね、だってほらジムの中でいろいろね、目移りしたりしてるわけじゃん。だってなんだ、
でもほらそれは見るだけですよ。
でもそれだって、でもそれはさ、見て見ぬふりしてるだけかもしれないじゃん。だから実際には起きることを、はい、うん、自分から排除してるんでしょ。
そこがだからミランダですよ。
でもミランダの場合声かかるけどね、うん、向こうからね。
ああ確かにね、うん、そうなのよ、
そうなの、
ジムで声かかってたのよ。ミランダはね、ミランダはね、自分じゃないですよ。
いやいや、絶対ジェトミも絶対声かかってたのに、そこを言わないこのしたたかな感じ。
いやいやいや、まあね、そういう昔話は置いといて、じゃあ。
いやいや、だから今、昔と今をこう交互に話してるわけじゃん。
だからそろそろ。
何何、なんか都合が悪いことあると、どんどん。
好きなエピソードいきましょうか。
か全然、なんかジェトミのその、なんかあれが出てこないじゃん、うん、そしたら。
いや、今日はだってほら、ね、セックス・アン・シティについて。
ああ。
ね、話しましょうっていうこと。
なるほど。ああ、そうなんですね。いいんですけど、うん、私はね、もう、何でも話しますよ。うん、
あ、何でも話してますか。はい、そうですか。
何でも話します。はい。
うん。
じゃあ、エピソードね。はい。
エピソード。
うん。
どちらから先いきます。最初。一番好きなエピソードですよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
じゃあ、ジェトミ先生、お願いします。
ですね。自分これ自分の番組でもちょっと喋ったんですが、うん、はい、自分が一番好きでもう本当何でも見てるエピソードは、
はい、
シーズン4の第2話ぐらいだったと思うんですけど、はい、もうわかる。
もうわかる、もうわかる、うん、
あのキャリー転ぶやつね、転ぶやつね。
ランウェイで転ぶ、
ランウェイですく。何食べてんですか。
おチップスなんか。
なんかうまそうなの食ってますね。なんかジェンスーさんもよくあの収録中に食ってんなと思いながら聞いてるんですが、オーバーザさん。
お酒飲みながらなんで、はい、
あ、そうね、食べながらですね。自分もちょっと空になっちゃったんで、うん、ついでいいですか。
どうぞどうぞ。
そうなんですよ、あのシーズン4のエピソード2の、
うん、
キャリーがお友達にあのチャリティーのね、ニューヨークの何でしたっけ、ファッションウィーク、
ファッションウィーク、はい、
のチャリティーの、ファッションショーに出てくれと頼まれ、
はい、
初めは嫌がってたんだけども、
はい、
無料で着た服もらえちゃうんじゃないみたいな。
はい、はい、
それに、ね、あとはね、あの、うん、サマンサ姉さんにも背中押されて、
はい、
素人ながらファッションショーに出るっていうエピソード、 で。
もう、あれは、
見ました？
見ました。もう僕も、というか、自分も後でね、その自分の好きなエピソードの話も後でしますけど、それもシーズン4なんですよ。で、
シーズン4いいですよね。いろいろね、ドラマがあってね。
そう、まずね、シーズンで言えば、テレビドラマシリーズで1から6までどれがいいと言われたら、もう絶対4なんです
絶対4、自分
よ。
も。
絶対、これは
名作揃い。
名作揃い、本当に。
わ
てか、
かる。
あれはね、バランスがいい、なんか。
てか、脚本もバランスもなんかもう、最高。最高オ
最
ブ最
高。
高。
そう、なんかさ、そ
わ
の、
かる。
多分1から6まで多分通して見てる人だと分かると思うんですけど、こう、やっぱり1って、その、やっぱり実験的に始めたテレビドラマだから、こう、なんか、まだ、その、街中を生き行く人に、こういうセックスのトピックに関してインタビューしたりして。
そうでしたね。なんか 下になんか職業とか出て
そう
ね。
そうそうそうそうそう。で、そういうインタビューとか何個かありながら、その、セックスのネタについて、4人とその街の人たちのこう声とか上げながら、こう、なんかいろんなエピソードをやるんですけど、あれは1話完結の、なんかもう本当にドキュメンタリー風っていうか。
確かに、そうでしたね。
で、シーズン2ぐらいから、ちょっとずつドラマ風というか、こう、シーズン2はまだそのドキュメンタリー風が残ってるんだけど、だんだんこう、キャリーとビッグのその恋愛と、いろんな、その4人の登場人物の、なんていうんですか、恋
キャラ
愛、
クターもね。
そう、キャラクターがはっきりしてきて、シーズン3、シーズン4ぐらいが、やっぱりその、なんていうんですか、セックスネタと、そのドラマの、ドラマ仕立ての、その、なんていうんですか、ストーリーの部分とのバランスがすごい良くなってきた、部
です
分
ね。
で、だから僕、もう4が一番、もう、なんだろう、
ね、
一番
ピー
見
ク。
てる、ピーク。
わかる。そうなんですよ。なので、その中での、ファッションショーの。
もうね、いいよね。もうメッセージ
いい
が、
よ。
メッセージがいい。
そうなのよ。もうね、本当にね いいのよ
いいのよ。
何がいいのかな？もちろん、そのファッションショーの裏側とか見えるとか、ドルチェ&ガッバーナが、キャリーを指名して、ね、フィッティングとかして、で、あれ実際になんか、スーパーモデルの方とか、実在する人が、ヒムセルブ、ハーセルブで出てくる感じで、本人としてね、出てくるのもなんかリアリティがあって、そういう部分で楽しめるっていうのもあるのが、まあ、ちょっとね、キラキラした世界に憧れてた当時から、楽しめたなっていう部分が一つと、あとはその、転んでも起き上がるっていうメッセージ。
それよね、本当に。
そこなのよ。なんだっけ。オーバーザサンでも、セックス・ザ・シティを昨日のことのように語るみたいのが、
ありましたね。
初めの方ね、オーバーザサンの2年ぐらい前かな、にやってて、そこでもこのエピソードの話が出て、やっぱり、この話になりましたよね。
まあ、やっぱり、その転んだ方じゃ置かないわよ、私とね。
そうなんです
私、
よ。
前向いて歩くのよみたいな、そのメッセージで。
そう。一般人はね、転んでも自分で立ち上がって前に進まなきゃいけないのよみたいなね、メッセージ。
最高よね。もうだから、特にそれを僕あれは3、4、4歳、5歳ぐらいで見たときに、だよね。あれ2001年でしょ？
2001年。
23、4ぐらいでだよね。だからなんか、その時は、そのメッセージがあんまり分かってなかったの、僕。どっちかっていうと、なんだろう。あのコメディアン誰だっけ？そのシーズン、そのエピソードで、キャリーを口説き落として、ランウェイに持ってきたアジア系の人いるじゃない。
何でしたっけ？
なんとか蝶。もう忘れちゃった。
マーガレット・チョー。
マーガレット蝶、あの人、ほら、リアルでコメディアンの人じゃないです
そう
か。
ですよね。
それで、あの人も、その、まあ、カメオ出演じゃないけど、あそこだけ出て、で、だから僕はそのメッセージがあんまりピンとこなかったときは、そのマーガレット蝶の、ああいう、その、なんていうの、セリフだったりとか、
ノリとかね。
セリフとか、あと、なんだろう、ファッションショーの時にさ、こう、彼女がディレクションの立場で、こう、バックス、あの、 ディレクションで後ろに立ってるじゃない、でそのライティングとか
のね、
そう、
ゲイの友達というか、
そうそうそうそう、ね、はい、それでさ、そのライティングとかもさ、マーガレット・チョーとかがめっちゃさ、こう下からライティングされてんだけど、それが見ようすごい、
確かにわかる。わかる。
そういう、うん、なんかちょっとした、何、マーガレット・チョー周りの面白いところにすごい受けてたりとか。
ああ、わかります、わかります、うんうんで。セリフ回しとかね。
そうそうそうそう。その辺で爆笑してたなとかっていうのを思うんですけど、うん、だからそのメッセージ性に気づいたのはもう何回か見てからなんですよ、うん、私。
確かに自分も若い時はそのファッションショーのそのきらびやかな部分とか、うん、そのバック、あのファッションショーの準備してる段階とかのキラキラ感を楽しんで見てたかもしれないですけど、うん、やっぱり年取れば取るほど、うん、転んでも起き上がるっていうそのね、そこですよっていうのは後から自分もついてきたかもしれない、確かに。
あとさ、あのシーズン、あのエピソードの決定的なのが思い出したんだけど、あのエピソードで初めてスタンフォードと、はい、今どう忘れちゃった、スタンフォードと、あれよ、
あれね、
友達なんだっけ、
なんだっけ、あれね、
アントニー、
アンソニー、アンあれね、
初めてのその一番最悪のそのあのセッティングで出会うっていうね。
あれが初めての出会いでした、
ね。あれ初めてです。だからそのスタンフォードがキャリーにさ、うん、もちろんキャリーのその何サポートとして少々に行くんだけど、うん、キャリーが、うん、あの歩いてる間一人なわけじゃないですか。だから誰か紹介してってなって、
はいはいはいはい。
それでそれは、それをシャーロットに話をして、でシャーロットが、うん、まあ、誰かあのスタンフォードにふさわしい人いないかしら、電話帳めくって、もう電話帳めぐる時点でもう
古いでも分かる、覚えてるそのシーン。
そんでアンソニーにあの電話して、
はいはいはいはい、
ね、あの空いてると、そんで、うん、誰どんな人みたいになった時に、うんうん、あのエド・ハリスの若い
エド・ハリス若いエド・ハリスとか言ってましたよね。
全然違う、
ね、あ、そうそうそう、うん、でもね、あれね、あのアンソニーね、途中でね、あのこんなハゲと付き合えねえっつってね、うん、途中で中座しちゃいましたよね。
そうだよ、うん、私をバカにしないでっつってさ、そんな感じで出てってるわけじゃない。でもさ、思い そこからの今よ、今っていうか、まあ、あの ね, ね、
あのの後でね、将来的には2人は結婚するっていう。
そうだよ、
それはもう泣きますわ。
泣くよ。というか、
はい、
絶対そのシーズン4のエピソード2の段階で、あの2人が将来結婚するっていうシナリオを描いてる人は誰もいなかったと思う。
いなかったね。あの時はいなかったね。自分もそれは想像しませんでした。
それが分かってたらあんな風に絶対しないっていうか、というかゲームの世界であんな風にお互いが全然タイプじゃなくて、
うん、
あの 見かけだけじゃないのよ、その、はい、性格的にも絶対合わないって、
うん、
第一印象で思っちゃった後に、うん、あんな感じでこう、うん、何結婚まで行くってあり得る、だって
ないないないない
ないよねって、だからそこはちょっとドラマだなとは思うんだけど、
ドラマ、うん、まあでもちょっと夢見させてもらった感じもする。希望は捨てなくていいのね、
希望は。そうそうそう。これがさ、またさ、すんげえもう超絶なイケメン2人とかだったら、うん、なんかこのドラマというか、
はい、
なんていうの、親近感はないわけよ。
ないないないないないない、はいはいはいって感じで見てましたよ。
そうそうそうそうそう。そういうのもちょっと、ね、思い感慨深いちょっとエピソードなんです、私。
わかりますわかります。なんかやっぱりそういうちょっとね、細かいところで結構ね響くところありますよね、このセックス・アンド・シティってドラマは。
もうあの毎回見返すとね、なんかね、うん、
新しい発見
なんですよ。
あるある。そして泣く
泣く。
そう、若い頃は泣かなかったけど今見たら泣く。
うん、本当典型的なおばさんの会話だよこれ。
おばさんですわ。
おばさんです。
46歳のおばさん2人。
はい、46になって、いまだにセックス・アンド・シティで涙もろいっていうさ。
昨日のことのように語る。これ、誰聞いて楽しいのか分かんないですけど、はいはい、まあ、いでも、
いいんです。
何が楽しければいいか。
はい、あの私のですね、の番組の、はい、多分半数以上は うん、40代、50代の方なので、多分その方に、
うちもそうです、はい。は
い。響けばいいんじゃないかなと。
ですね、ですね。メインターゲットの方にぜひ。はい。ですね。なので、その、シーズン4エピソード2はね、
そうで、
はい、自分の一番好きなエピソードということで。
さすがです。やっぱそこ、王道、はい、王道っていうか、やっぱりそれは外せない、絶対。
外せない。
外せない。
本当に。なので、自分いつも元気ないときは、うん、キャリーが、
うん、
ドルチアン・ガッバーナーと言われて、ランウェイ歩き始めるときに流れる音楽あるじゃないですか。誰だっけな。
シェルリリ、いや、シェルリリリとゴッド・ビリアルね。はい、はい。
ゴッド・ビリアル。ディレレレ、はい、ディレレレみたいなやつで。そうそうあれ、朝から流したりしますから、ね、元気ない日。
おかまです。はい。
おかまです。はい。はい。昭和のおかまです。はい。だって、あの曲って発売されたの、確か、うちらが生まれて1年後ぐらいなんで。
78年、そう。
はい、78年です。はい、おかまです。昭和のおかまです。はい。
はい。
はい、で、あきらさんの、
はい。
大好きエピソード、
はい。
ぜひ知りたいですね。
ですね。
うん、
僕の大好きエピソードは同じシーズン4の、
はい、
一番最後ですね。ダイハートニューヨークっていうね。
いいエピソード来た。いいの選んだ。
で、これはどっちかというとちょっと泣ける、どっちかというと もうちょっと泣ける方の、
うん、泣く
なんですけど、ね、うん、秋が訪れたニューヨークにね、こう、
そうそうそう、
キャリーがな、ちょっと肌寒いな、ちょっとビッグの声聞きたいな、まあ、ちょうどエピソード的には、うん、エイダンともうきちんと、うん、エイダンに振られてっていうか、別れて。うん、
で、ビッグもあれですよね、ナターシャと離婚した後ですよね。
そうそうそう、
後で。
で、なんかちょっと寂しいな、声聞きたいなって、ビッグに電話したら、うん、ちょっと遊びに行っていいっつってね、その日の夜更けにね、ビッグの元を訪れたら、そうそうそう、なんとびっくり。ね、ビッグが
ピザ持ってったんですよね。
そう、ピザ持ってたんだ、はい。
そう。うん、
そしたら、なんか部屋の中がガランとしてて、どうしたのっつったら、いや、カリフォルニアに引っ越すんだっていうね、ビッグが、ニューヨークからカリフォルニアに引っ越すと。
そあれ、寂しいシーン。
そう、
うん。
で、ここでまたさっきさ、ジェトミネーさんもさ、ガットビリアルの話したけど、ここでもまたさ、その部屋の中でさ、
わかる。
なんだっけ、
ムーンリバーですよ。
そう、ムーンリバー。
来たね。
そう、もう ね、泣ける。もう。
うちらただの酔っ払いのおばさんが酒飲みながらこれなん、まあいいや、わかりますよ、うん。
もうね、あの当時、あのエピソードだけをその一番仲のいい友達と、うん、もう、うん、そのエピソードだけ1日3回とかで一緒に見てる。
わかる。いやね、特にね、今ちょうど。ちょっと暑かった夏が落ち着いてきて、涼しくなってきた、この時に見たい。
そう、もうね、今の時にベストなんですよ。うん、
本当に。
そう。
いやー、あれはね、いろいろありますよ、エピソード。というか、話したいところありますよ。
そう。まあ、だからそれが主戦の、その、ビッグがね、うん、カリフォルニアに引っ越すよっていう、
は
い、
うん、
まあ、そこで一つの時代が終わっちゃうのねっていう。
そうそうそう。
うん、まあ、キャリーとしては、
うん、
だからそのビッグが引っ越してしまう前に最後に一発やりたいと、う
ん、そうね、
最後に一発やりたいとは言わないんだけど、そう、うん、最後にあるかもしれないじゃないと、なあ、うん、もう記念の、ね、ラストセックスみたいなね、
はいはいはいはい、
そのあたりがキャリーなわけ、そのなんかもう感傷的になってる私みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、そういうドラマクイーンなキャリーが全開になってるシーンで、で、まあ、それが主戦であって、
うん、
で、
うん、
主戦はそれまずミランダがそう待望の赤ちゃんだよね。
そこでね、あ、そうですよね。うんうんうんうんうんうん。
そう。それで、
生まれるか生まれないかみたいな時ですよね。
そう。うんうんうん、それで、その、勝負靴をね、キャリーが、最後に、ビッグと会う、うん、最後の夜に、はい、勝負靴をね、はい、履いて、
で、かわいらしい。
そう、ピンク。ブタンのピンクの。
うん、そうそうそうそう。
履いて出かけてたんだけど、
はい、
ミランダに呼び出されて生まれるかもっつって、
うん、そうね、
で、まあ、向かうわけですよ。そんで、うん、ね、こうミランダが生きんだ時にね、破水しちゃって、
うんうん、
その破水がね、ルブタンの靴にね、ピシャッ
と、そうそうそう、笑い、あそこ笑っちゃうとこですね。
そうそうそう、そういうエピソード小ネタもあるし、あとなんだっけな、 シャーロットは、あれ、シャーロットは、あれ、
え、シャーロットなんだっけ？
シャーロ
サ
ット
マンサは、リチャードが浮気
は、そう。
してんじゃねえかって言っ
それそ
て、
れそれそれ、リチャードの浮気をすごい疑ってて。
あれですよね。ランチ中にセックスしてんじゃねえかっつって、ウィッグかなんかでね、変
そうそう、
装
こうやっ
して
、
て、
そう、こうやって
追い
なん
か
か。
け、そこ、こうや、これ、ポッドキャストで見えないですよ。こうや、
あ、
こうやっ
すい
て、こうやってんだよ、こうやって。
ません。そう、かつらかぶってね、尾行するわけ
そう
です。
そう。
で、その浮気の現場をね、こう、証拠をつかむというか。
掴んじゃってね。え、シャーロット何でしたっけ？
シャーロットはね、何だったかな、ちょっと思い出せないね。でも、あの、
でもシャーロットもなんかあったはず。なんかあったけど思い出せないですね。
あれじゃないかな。すごいね、うっすらエピソードで、結婚、離婚したじゃないですか。離
ト
婚
レー
し
トね。
て、あ、そう、トレイ、トレイ、トレイ。それで、結婚が、あ、違った、離婚して、で、彼女はボランティアで、確か、モマかなんかで、あれをやってるんですよ。ガイド。
あ、ガイドのボランティアやってんだ。
ガイドのボランティアやってて、で、そこに来てた、その一人の男性が、すごいシャーロットのこと気に入ってて、で、デートに誘うと。で、最初はいやいやって言ってたんだけど、ちょうどそのガイドをしてる時に、そのトレイとバニー、ね、お母さんね。
あ、おか、トレイのお母さん。
そうそうそう、いつもシャネル着てるお母さんね。
そうそうそうそう
もう、
そう。そ
現れて、それでちょっと気を変えて、デートしましょうっつって。
うだそうだ。よく覚えてますね。
それでご飯食べに行って、家に連れ込む、トレイからもらった家に連れ込むんだけど、その、わお、なんだこの家は、
あ、
わお、
そうだ。そうだ。
ずっと
あ
わ
の
お、
男だ。
そう。で、あ、これ価値観合わないな、つって、こう、
うん。
一人願う。
追い出すのね。
そうそうそう。
それだ、それだ。
それで。
みんなそれぞれにね。
そ
みんなだから、季節の変わり目っていうか、
う。
季節が変わって、人もね、付き合いも男も変わって、新しい出会いを見つけようとするって、その季節の変わり感がすごい出てるエピソードですよね。変わりたい感というか。
変わっていく、その、なんか、ところを、なんか、うまく秋のシーズンと、こう、絡めて、撮ってたりとかしてるのと、あと、まあ、これはあんまり、なんか、笑って話す話じゃないと思うんだけど、ちょうどその、なんだ、収録をした、収録が終わっ、収録とか、なんですか、撮影が終わって、それから、多分1ヶ月後か2ヶ月後くらいに、911があったのよね。
ああ、そうですね。そう、た
そ
し、あ、そうだ、そうだ、そうだ。
う。で、だからあのエピソードはデディケートトゥザニューヨークシティなんですよ。
あ、確かに、そのエピソード終わった直後に、スタッフロールの前に、そういうメッセージ出てきますよね。ニューヨークに対してのね。
で、ちょうどあのエピソードっていうかシーズン4までが、そのオープニングのオープニングロールですか、その、ね、ところにはツインタワーが出てるん
ああ、そうだ。
ですよ。で、シーズン5からはそのツインタワーの部分が全部削除されて、違うあの映
ク
像
ライスラータワー、
っていうの
そう
も。
でしたね。
で、ちょ
確か
うど
に。
2001年、2002年で、あれがだから2001年にそう多分出てたと思うんですけど、
そうですね。確かエピソードが十何話あるうちの半分を先に放送して、そのと途中で、9-11が起こっちゃって、後半はね、遅れて放送されたとかだった気がします。
で、シーズン5のだから撮影もそれで遅れちゃったのね、確かね、1年。
ああ、そうだったんですね。なる
確
ほ
か
ど、
そ
なる
う
ほど。
だね。僕も後から聞いた話だった。まだ僕、その時はリアタイで見てなかったから、後で聞いた話だったんですけど、で、ちょうどその、なんだろう、2001年、2002年ぐらいの時、やっぱりテレビでその911までを見てるわけじゃない、自分たち。
確かに。
まあ、
いや、自分あの日まだ覚えてますよ。なんか仕事から帰ってきて、テレビつけたら、もう夜遅かったんですよね。残業かなんかしてて。
でも第一報は多分10、夜の10時 ちょっと好きぐらいじゃない？なんか
NHK。 あ、確かに。で、自分なんか NHK かなんかにチャンネル合わせたら、
うん、
それこそそのシーンが映って、自分はじめ本当に映画の撮影かなんかと思ったんですよ。
そう、そう。これ
だけど、
なん
その後にね、みんなシリアスな顔になって、
うん。
で、とんでもねえこと起こったなっていうね。
そう。
そうでした、
で、
そうでした。
そういう時の、なんか、思い出じゃないんですけど、それもちょっと思い出しちゃって、なんか、ドラマとは全然関係ないんですけど、なんか自分が、なんだろうな、こう、思い描いてるニューヨークの何かが変わっていくんだなっていうのを、あのエピソードを通じて、なんか、こう少し感じ取ってるというか、
ああ、なるほど、なるほ
なん
ど。
かそういうのもあって、僕はシーズン4の最後のエピソードが、なんかすごくこう自分にとって特別になっちゃってるよね。
なるほど、確かに。で、あのエピソードって一番最後に、キャリーの、まあ、独り言というか、当時オリジナルの頃のセックス・アンド・シティって、キャリーがやっぱり記事としてね、書くっていう設定だったんで、そういうキャリーの、まあ、独り言というか、いうところがあって、で、そのシーンの最後、一番最後のところで、街も人も変わるけど、大切な人はいつでもあなたの心の中にいますみたいな、そういうエピソードがあって、で、それで9-11とかも重なって、で、もちろんビッグもね、遠い街に引っ越してっちゃって、まあ、そんないろいろな、ね。泣くね、これね。
これも泣けるわ。もうまた見て泣
これ
ける。
泣くしかないやつだね。
そう。っていうね、なんか僕はだから逆に元気になりたい時とかじゃなくて、ちょっと自分がセンチメンタルな時とかには、これ見ると、ちょっとなんか、まあ、僕、ぐわーって号泣はしないんですけど、でもなんか、
綺麗
ポ
に
ロッ
泣くの
と
ね。
泣く。そうそうそう。
女優だからね、綺麗に泣くのよ
いやいや、
ね。
女優じゃない。僕は、
綺麗な泣き方知ってますもんね、アキラさん
違
ね。
う違う違う、僕ね、あんまりね、なんか、ドラマとかでそんな泣けないんですよ。
ああ、そうなんですね。
そんなに泣かないです。冷たい女なんです、私。
ああ、なんかそんな感じじゃないですけどね。
でも、意外
誰、
にとかじゃなく
なん
て、
だこれは。
意外にとかじゃなくて、そう、まあ、ドラマ、映画で、ああ、でもなんか、40超えたから涙腺が多分緩くなってるような気もしますけど。
わかる。なんか若い頃は人前で泣いちゃいけないみたいなのがありましたけど、
強い女を
も
ね、こう演じてたわけですよ。
う、そう、もう今もう全然泣きますから
全然
ね。
なく。そう。だから、ちょっとまた見てみようかな。この、確か18、エピソード18、
か
シ
な、
ーズン4
そ
のエ
れ
ピ
ぐらいあり
ソー
ましたよ
ド
ね。
かな。かな。そう、それをね、また見て、ほろっとしようかなと。
ああ、めちゃくちゃいいチョイスですね。
これはね、でも、そう、だから逆にね、なんか、オーバーザさん聞いてたときに、なんでこれみんな選ばないんだとか思ってたわけ。
あ、確かに、そうですね。出てこなかったですね。
ちょっと、今度、番組にお便り書いてみようかな。
そうですよ。なんか、オーバーザサンで、その2年前に、昨日のことのように、セックス・アンド・シティを語るっていうのをやったじゃないですか。で、反響があったから、またやりましょうみたいなことを、お二人言われてたのに、それ以来やってないですよね。
もうほら、番組が大きくなってさ、
あ、そっか。
スポンサーとかさ、企画があ
、
さ、
そうね。そっちの方が忙しい
欲
か。
しいんですよ、もうなんか。
ね、なんか、アミノバイタルとか言ってますもん
ち
ね。
ょっと口
あ
が
いた
悪い
た
よ。
たとか言ってますもんね。あいたたたとか言ってない？
いやいや、なんかさ、いいや、これ、僕、どこの番組も、どのポッドキャストも、基本的に僕、やっぱり自分もさ、本当、端くれの配信者としてね、ポッドキャストっていうものが、こう、どんどんどんどん大きくなったりとか、いろんな人に認知されること、そのものは、すごく大歓迎とか、そうなっていくべきだって思うい
ろんな
し、
ね、ポッドキャストの番組増えて。
そう、ね。だけど、なんか、それのどこからかのコマーシャリズムっていうか、その、なんか商業的な部分があまりにも入ってきちゃうと、その番組のコンテンツの良し悪しに関わらず、ちょっと僕、まだそこのボーダーを超えられないというか、
あ、ちょっとわかります、言ってること。
どういうことわかる？なんか、ちょっとぼやかして言ってるんですけどね、私。 だ例えば、まあ、うん、ちょっとひねくれてるのかな、なんかまだポッドキャストってこう僕とかのような素人がやっているっていうところの欲しい部分っていうところを僕はなんか、うん、なんていうんですかね、まだ追い求めてる部分がある、
あ、自分もそんな感じします、わかります、はい。
だからそこに例えばラジオ局がやってるそのプロの人っていうか、やっているポッドキャスト番組とかってあんまり僕聞いてないんですよ、そもそもね。なのでその大和田さんも最近あんまりそんなに毎週毎週聞いていないっていうのは実はそういうところがあって、そのスポンサードが入ったりとか、あのね、そういうものがちらついてくると、
うん、
別に お二人の言ってることが何にも変わってないとは思うんですけど、こあの、
はい、
でも番組としてなんか1時間聞くのがちょっと辛いなみたいな。
あ、なんかちょっとわかります。多分あれでしょうね、もちろんそういうのを楽しむリスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、自分はそのポッドキャストのその素人感みたいなのが好きで、あのいろんなの聞いてるっていうのもあるんで、今あのあきらさん、あきら姉さんがおっしゃってたのは分かります。
ただほら言ってるところがさ、すごく、ペタルシスっていうか、じゃあポッドキャストみたいなものがどんどんどんどん認知されていかない限り、いろんな可能性は広がらないわけで、
だ
から
そういう
人たちが、別にマネタイズではないんだけど、要はお金が回るところでちゃんとやってる人もいて、素人もいてっていうのが多分ある意味いいバランスだとは思うんですけど、
そうですよね、
けどなんか自分のその一リスナーとして聞いてる限りではあんまりプロっぽいものをその聞いてないというか、
あの、まあ、そうですね、好みとして、はい、
そうだからこれ批判じゃないからね、
好みとして、あくまで
好みとして、
そうそうそう、わかります、
ありがとうございます。あの、
え、なんかあきらさんちょっと顔赤くなってきてますけど大丈夫ですか？
大丈夫です、
多分かわいい感じに。
いやいや、いただいたワインが美味しくて、スパークリングワインが美味しくて、
あの、大丈夫ですか？
全然大丈夫です、あのいつもこんな感じですよ。
あ、そうですか、いやでもあきらさんあれですもんね、いろいろな方とあのコラボというかやられていて、もうあれですよね、
五番ざめですよね、ね、自分で、はい、言ってます。
プロですよね。
こうなんか今回もね、あの1年半、もう念願の1年半を以上、ね、
いや、こちらこそです、本当に自分もアキラファンクラブ会員、
やめなさいよ本当に、
会員番号3番ぐらいの自分としては。いや